仮想通貨情報局へようこそ。もしあなたがですね、最新鋭のセキュリティを備えた巨大な金庫を代金をはたいて買ったと想像してください。
なるほど、すごい金庫ですね。
ええ、でもその金庫、なぜかずっと電源が切られたままなんですよ。
ああ、それじゃあ全く意味がないというか、もったいないですよね。
そうなんです。ただそこにあるだけで何の利益も生み出していないんです。実はウォール街の機関投資家たちは長年イーサリアムという資産をまさにそういうふうに扱ってきたんですよね。
確かにこれまではそういう見方が強かったです。ただ置いてあるだけという。
ええ、でも今日ついに誰かがその金庫の電源スイッチを入れたんです。というわけでこの番組はですね、日々押し寄せる情報の波に溺れることなく、本当に重要な知識だけを深く理解したいという、そんなあなたのための場所です。
はい、私たちが代わりに大量の資料を読み解いて点と点をつなぎ合わせる、そういう深掘りをお届けしていきます。
はい、よろしくお願いします。さて本日は2026年3月17日です。今回私たちが取り上げるソースはクリプトライフの特集記事でして、タイトルがブラックロックのステーキング ETF 登場で暗号資産は利回り付き資産へというものです。
今回のテーマは非常に大きいですね。
そうですね、今回の深掘りでは暗号資産が単なる投機的なデジタルトークンから伝統的な金融の世界で堂々と居場所を主張できる、いわゆる利回り付きのポートフォリオ資産へと脱皮する、その根本的な地殻変動について紐解いていきたいと思います。
はい、これまで暗号資産、特にビットコインとイーサリアムをですね、伝統的な投資家に説明する際ってかなり明確な違いがあったんですよ。
ああ、説明のしやすさの違いですよね。
ええ、ビットコインの方はデジタルゴールドですといえば、あ、なるほど、価値の保存手段ねってすぐに理解してもらえたんです。
まあシンプルで分かりやすいですよね。
でもイーサリアムはテクノロジーの基盤でもあり、スマートコントラクトの土台でもありますよね。つまり多面性がありすぎて、伝統的な投資家に一言で説明するのがすごく難しかったんです。
それに加えて投資家からの強烈な不満みたいなものもありましたよね。これまでのステーキングなしのイーサリアム保有って、彼らの言葉を借りるなら利息のつかない債券を買うようなものば
と。ええ、まさにその不満がずっとくすぶっていました。
そこで冒頭の金庫の例えに戻るんですけど、ステーキングという仕組みは単に金庫からお金が湧いてくるわけじゃないですよね。
はい、無から有が生み出されるわけではありません。
もう少し正確にメカニズムを例えるなら、あなたが持っている金庫の強力なセキュリティシステムをネットワーク全体の安全を守るために貸し出してください、その手伝いをしてくれた俺として報酬、つまり利回りを支払いますよ、という理解で合っていますか？
まさにその通りです。それがプルーフオブステーク、いわゆる POS という仕組みの核心なんですね。
なるほど、貸し出しの対価なんですね。
ええ、投資家は自身のイーサリアムをネットワークに預け入れて、つまりステークして取引の検証作業に参加します。銀行に預金して利息をもらうのとは違ってですね、ネットワークの維持という仕事に自分の資産を担保として提供するわけです。
なるほど、その仕事の対価として新たなイーサリアムをインカムとして受け取ると。
そういうことです。これでイーサリアムはただ価格の上がり下がりを待つだけの資産からキャッシュフローを生み出す資産へと劇的に変わるわけです。
つまりただの空っぽだった金庫がついに稼働し始めたわけですね。さてここからが今回のニュースの肝なんですが。
はい、2026年3月12日、世界最大の資産運用会社ブラックロックがステーキング対応のイーサリアム ETF、ETHB を発表しましたよね。ニュースでは世界中が大騒ぎしていますが、ちょっと待ってよと。
と言いますと、ソースを読むとですね、実はステーキング ETF の第1号ってブラックロックじゃないんですよ。2026年1月の時点で、すでにグレースケール社がETHE で米国初のステーキング報酬分配を実施していますよね。
ええ、おっしゃる通りグレースケールが先行しています。
なのに先行者がいるにもかかわらず、なぜ今回のブラックロック参入がこれほどまでに騒がれているんでしょうか？
それはですね、金融市場において真のゲームチェンジャーになるのは誰が最初にやったかではなくて、誰がどう売るかだからなんです。
なるほど、売り手の問題ですか？
ええ、ブラックロックという存在の圧倒的なスケール感が全てを変えてしまうんですよ。
ソースのデータを見てみましょうか。2026年3月6日時点で、ブラックロックが運用するビットコイン ETF、iBit の運用資産額は550億ドルを超えています。
550億ドル、ものすごい規模ですね。
さらに、通常のステーキングなしのイーサリアム ETF、 ETHE だけでも65億ドルあるんです。彼らは単なる運用会社じゃなくて、世界中の機関投資家とか年金基金、そして個人の証券口座へと直結する巨大で完璧な配管網を持っているんですよ。
ああ、その巨大な販売ルートの特等席に今回の ETHB という新商品がいきなり並ぶことになると。
まさにそういうことです。そのインパクトは計り知れません。
でもここで一つクリティカルな疑問があるんです。ソースによると現在のステーキング利回りって年率でだいたい 2.5% から 3% 程度ですよね。
はい、だいたいそのくらいで推移していますね。
一方でイーサリアムの価格って1日で 5% 上下することの全然珍しくないじゃないですか。
ボラティリティは非常に高いですね。
例えば火曜日に 5% 下落して吹き飛んでしまうようなたった年率 3% の利回りなんて伝統的な金融エリートたちは本当に気にするんでしょうか。数学的に見ればボラティリティの波に完全に飲み込まれちゃってますよね。
おっしゃる通りです。数学的な数字だけを見ればボラティリティの方がはるかに大きいです。ただここで重要なのは、彼らが買っているのは 3% という数字そのものではなくて物語の転換なんですよ。
物語の転換ですか。つまり中身の数字よりも利回り付きというラベルそのものが目当てだということですか。
そうなんです。もっと言えばコンプライアンス部門を納得させるための強力な代議名分として買っているんです。
言い訳のために買ってるってことですか。
これまで投資信託や年金を運用するプロのマネージャーたちはイーサリアムをポートフォリオに組み込みたくても、これは暗号テクノロジーへの投機ですとしか説明できず、内部の承認を得るのがすごく困難でした。
まあ年金のお金で投機はできませんよね。
はい。でも毎月分配の利回りがつくことで、これは利回り付きのポートフォリオ資産です。成長株のようなキャピタルゲインと配当株のような定期的なインカムゲインを両方狙えるハイブリッド資産なんですよと堂々と説明できるようになるんです。
なるほど。それはもうウォール街のルールのハックみたいなものですね。
まさにハックです。
上司になんでこんな得体の知れないデジタル資産を買ったんだって詰め寄られた時に、いや配当が出るからですって言える、伝統的金融の世界で誰もがひれ伏す最強の免罪符を手に入れたわけですね。
その通りです。これは間違いなく投資家層の裾野を劇的に広げる起爆剤になりますね。イーサリアムが資本を獲得するために戦う土俵が他のブロックチェーンとの技術競争から完全にシフトしたんです。
シフトしたというと？
つまりこれからは国債や配当株といった伝統的なインカム資産との競争の舞台に上がったということを意味しているんです。
それはすごい変化ですね。ただ投資の世界にただ飯はありませんよね。このおいしい話の裏側、特に ETF の手数料と実際の利回りの関係についてクリアにしておきたいんですが。
はい、そこは非常に重要ですね。
ソースにある手数料構造を見るとですね、ブラックロックの ETHB は最初の12ヶ月間、運用資産25億ドルまでは 0.12% で、それ以降は 0.25% のスポンサー手数料がかかるとなっています。
へえ、そういう設定になっています。
一方で先行するグレースケールの ETHE はグロス利回り 4.04% から 4.49% と表示されていますよね。このグロスっていうのは手数料が引かれる前の表面上の数字ですよね。
そうです。そこから経費が引かれて最終的に投資家の手元に残る形になります。
つまりETHB を買うということは、自分でステーキングをする手間を省くためにブラックロックというプロの配管工に 0.25% のチップを払って面倒な設定をすべてお任せするフルサービスのようなものだと言えますよね。
完璧な理解だと思います。暗号資産を自分で管理してステーキングのノードを立てて24時間365日セキュリティを維持するというのは、一般の投資家にとっては途方もない技術的ハードルなんですよ。
まあ普通の人には無理ですよね、そんな配管工事。
ええ、その複雑な工事をブラッドロックが代行してくれるわけですから、 0.25% の手数料はむしろ安いと感じる投資家も多いはずです。
確かに手間を考えれば安いかもしれません。
ただしここでプロにお任せしたからといってリスクゼロの安全資産になったと勘違いしてはいけません。ステーキングには特有のリスクが存在するんです。
リスクですか。
はい、最も警戒すべきなのはスラッシングと呼ばれる没収ペナルティです。
ああ、先ほどの金庫の例えで言うと、ネットワークに貸し出したセキュリティシステムが誤作動を起こすなら罰金を食らうっていう部分ですね。
まさにそれです。ネットワークの検証作業を行うシステムがオフラインになったり、あるいは不正な取引を承認しようとしたりすると、ペナルティとして預け入れていたイーサリアムの一部が文字通り没収されてしまうんです。
元本が減っちゃうんですか？それは怖いですね。
そうなんです。さらに流動性の制約というロックアップの問題もあります。自分でステーキングを解除して引き出そうとしたときにネットワークが混雑していれば即座に引き出すことはできないんですよ。
すぐに売れないってことですか？
ええ、数日、場合によっては数週間待たされることもあります。例えば市場が大暴落していて今すぐに売りたいのにシステムに拘束されて身動きが取れないというリスクですね。 ETF を通じて間接的に参加する場合でも原資産のレベルではこうしたリスクが常に存在していることは忘れてはいけません。
なるほど。私がブラックロックに 0.25% の手数料を払うのはそういう技術的な大惨事とかロックアップの順番待ちという面倒な配管の詰まりを彼らに押し付けるためでもあるわけですね。そう考えると技術的な配管工事としては素晴らしい取引に思えます。
ええ、技術的な配管としてはですね。
と言いますと何か別の配管があるんですか？
もしあなたが日本の投資家だとしたらブラックロックは技術的な配管を直してくれた代わりにあなたの税務の配管を完全に破壊してしまったかもしれないんですよ。
え、どういうことですか？税務の配管が壊れる。
現在 ETHV は米国で上場された ETF なんですね。日本の居住者がこれを購入するには海外の証券口座を利用するケースがほとんどになります。
あ、日本の証券会社ではまだ買えないからですね。
そうです。まず日本の金融庁の登録を受けていない業者を利用することになるので日本の投資者保護制度の対象外になってしまいます。万が一何かあっても守られません。
それはリスクですね。
そして何より恐ろしいのが税金なんです。日本の税制では暗号資産に還元するインカムは原則として雑所得に分類されます。
雑所得ですか？
ええ、株式の配当金なら約 20% の申告分離課税でシンプルに済むんですが雑所得は他の給与所得などと合算されて最大で 55% という非常に重い税率が課される可能性があるんです。
最大 55%？ ちょっと待ってください。せっかくリスクを取って 3% の利回りを得ても半分以上税金で持っていかれる可能性があるってことですか？
ええ、そういうことです。さらに厄介なのがETHB は毎月分配を前面に押し出していますよね。
はい、毎月配当が入るんですよね。
ということは日本の投資家は毎月分配金が入るたびにその日の為替レートを調べて日本円換算して雑所得として帳簿につけて確定申告の準備をしなければならないんです。
うわー、それは地獄ですね。技術的な手間を省くために ETF を買ったのに毎月の税務処理という別の巨大な手間と最大 55% の税金という爆弾を抱え込むことになるわけですか？
そうなんです。だから日本の皆さんにとってはただブラックロックが参入した買いだと手放しで喜べる状況では全くないということを理解しておく必要があります。
なるほど、よくわかりました。ではこの複雑な状況を踏まえてこれから市場はどう動いていくのか。ソースの元記事の著者である G のマトシ氏が今後のイーサリアムをめぐる4つのシナリオを提示していますよね。一つずつ見ていきましょうか。
はい、お願いします。
まず一つ目は狂気シナリオ。ブラックロックが狙う利回り付き資産という物語が見事に定着して証券口座から新たな巨額の資金が縄張りを打って流入するというもの。
うんうん。
そして2つ目は基本シナリオ、ベースシナリオですね。販売網は広がるものの依然として価格変動の激しさがネックになって需要は多少拡大するにとどまるというもの。
なるほど。
3つ目は躍起シナリオ。伝統的な投資家がいくら利回りがついてもこんなにボラティリティが高いなら割に合わないとそっぽを向いて結局買うのは既存のクリプトファンだけになるというもの。最後の4つ目が想定外リスク、ブラックスワンですね。税務上の問題とか規制当局の介入あるいは大規模なスラッシングなどの技術的障害が起きてイーサリアムが余計な複雑さを抱え込んだ厄介な資産の烙印を押されてしまうというものです。
はい、この4つですね。
ズバリ聞きますがこれら4つのシナリオの中でどれが一番現実的だと思いますか？私は正直短期的には3つ目の弱気シナリオに傾いているんですよ。やはり高々 3% の利回りのためにコンプライアンスや税務の壁を乗り越えようとする機関投資家がどれだけいるのかかなり疑問なんですよね。
なるほど、弱気シナリオですか？私はですね、2つ目の基本シナリオと4つ目の想定外リスクのハイブリッドみたいな形を予想しています。
ハイブリッドですか？
ええ、ブラックロットの営業力って決して恨まえないんですよ。彼らは物語を売る天才ですから初期の資金流入は間違いなく確実に起きると思います。ポートフォリオの 1% だけ、
ちょっとしたスパイスとして組み込もうという動きは広がるはずです。
確かに、ブラックロックが言うなら少し買ってみようかという人は多そうですよね。
はい。でも同時に4つ目のリスクシナリオで触れられている複雑さの露呈というのは避けられないとも思っています。
と言いますと、
利回りが主流になるということは、裏を返せばこれまで一部のオタクたちだけが気にかけていたスラッシングとか流動性のロックアップといった技術的リスクがウォール街のメインストリームの訴状に乗せられることなんです。
ああ、なるほど。
万が一一度でも ETF レベルで分配金の遅延とかペナルティによる元本毀損が起きてしまったら、市場はパニックになりますよ。
つまりパンドラの箱を開けてしまったかもしれないということですね。利回り付きという看板は新しい資金を呼び込む甘い蜜であると同時に、見えない技術的税務的リスクを伝統的金融の世界に解き放ってしまったわけだ。
そういうことです。ただ一つ確実なことは、イーサリアムの立ち位置が不可逆的に変わったということです。
もう後戻りはできないと。
ええ、これまでイーサリアムは未来のテクノロジーという夢を語っていれば許されました。でも利回りを約束して伝統的金融の土俵に上がった以上、これからは国債や高配当株、不動産投資信託、いわゆるリートと同じテーブルの上で、その利回りは本当にリスクに見合っているのかという冷徹な計算尺で測られることになります。
シビアな世界に足を踏み入れたわけですね。
はい、これは暗号資産の歴史における完全に新しい章の始まりだと言っていいでしょう。
夢を語るだけのベンチャー企業から毎月の四半期決算で利益を厳しく追求される大企業へと成長したようなものですね。
ええ、まさにそんな感じです。
さて、今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきました。最後にリスナーのあなたに一つの思考の種というか、ちょっとした挑発的な問いをお渡ししてお別れしたいと思います。
はい、何でしょう。
もしイーサリアムよるような暗号資産が株式の配当金や国債の利金と同じように標準的な利回り資産として世界中の年金や個人のポートフォリオに組み込まれるのが当たり前になったとしたら、これまで私たちが安全で確実なインカム源だと信じて疑わなかった伝統的な配当株や国債の存在意義はこれからどう変化していくのでしょうか。
おお、それは非常に深い問いですね。
ですよね。最新のセキュリティシステムを備えた新しい金庫、つまり暗号資産が古い金庫のシェアを奪い始めたとき、あなたのポートフォリオの常識も数年後には全く違うものになっているかもしれません。
本当に数年後が楽しみでもあり、恐ろしくもありますね。
はい。というわけで、詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。